So to start off, where did the story for this come from?
この作品の物語はどこから生まれたのですか？
どうしても作りたかったのは、今まで自分を主人公に映画を作ったことがない。で、それをやる、ね、死ぬ前にちゃんとやっとかなきゃいけないんじゃないか。そう考えました。
Can you talk about your early conversations with Miyazaki about what he wanted for this film, where he was the protagonist?
じゃあその自分を主人公にした作品を作るということで、鈴木さんと宮崎さんの間でいわゆる初期段階でした会話などで印象的なことってありますか？
理想の、あの主人公をね、まずずっと今までほとんど女の子を主人公にして映画を作ってきたんですけれど、というわけで今回は少年を主人公にしたい。これは僕は迷いましたね。で、どうしてかっていうと、今日本では、そのアニメーションであろうが、ね、ライブアクション、実写であろうが、男が主人公っていう作品はね、なかなか工業的に難しいんですよ。やっぱり女性を主人公にした方が時代の影響もあるんでしょうけれど、お客さんが見てくれる。だからその少年をね、主人公にするってことに対しては僕は迷いました。しかし彼はね、宮崎駿は本物の少年を出したいと、自分をモデルにすることによって、でどういうことかっつったらね、要するに理想の少年じゃないんだと、ね、多くの少年が持っている、ね、悪意、そういうものを必ず少年というのは持っているもので、それを出した上で一本の作品を作りたい、そういうことを話しました。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は放送時間を変更して宮崎駿監督最新作「君たちはどう生きるか」について鈴木さんが受けた北米メディア向け取材の模様をお送りします。通訳は坂野由里子さんです。
And, can you talk about the character of the heron?
そしてサギのキャラクターについても話してください。
これは本当に偶然だったらしいんですけれど、東京のあれは所沢って西？東京の西に彼の自宅があって、所沢っていうところなんですけれど、でそこに彼の自宅があるんだけど、小さな庭があったんですよね。そしたらね、まあいつも彼はその庭へ出て朝タバコを一服吸うっていうのがね、彼のね一日の始まりなんですけれど、ある時気がついたらサギがね、ちっちゃなその庭に小さな池があるんですけれど、水を飲むためにその庭へね降り立つようになったんですよね。それで最初のうちはね、あ今日も来るのかなと思ったら来ない、ね、明日もと思ったら来ない、しかし3日目に来るとか、そのうちにね毎日来るようになったらしいんですよ。でそれがきっかけでね、相方っていうのか、彼あの主人公の友人を詐欺にしよう、そう考えたみたいです。そのうちにねこういうことも起きたみたいな、その毎日ね庭へ来るようになったその詐欺が、宮崎駿は実は毎週日曜日ね近くの川の掃除をみんなとやってるんですけれど、その川にも飛んでくるようになったらしいんです。で最初分かんなかったんだけれど、宮崎もね、あうちへ来てるあの詐欺だって、でそれによってねその詐欺に親近感が湧いた、それでねこれをキャラクターにしようってそう考えたみたいです。
What were, some highlights of your time working on this film?
今回の作品を作るにあたって鈴木さんのにとって一番印象的な瞬間とか場面とか出来事とかハイライトだったこと、こんな時
はストーリーの一番ストーリーの中心が変わっちゃったことです。まあ、彼、今回の作品は、宮崎駿はね、自伝、つまり自分のストーリーを描こうとして、そして、話の内容としてはね、この映画に登場する王子と自分の話、これを中心にしようと思ってたんですよ。ところが、その王子のモデルである高畑勲が、途中でね、亡くなっちゃうんですよね。これはね、宮崎駿にね、大きな、ショックを与える。だから、その時に、実は、かなり長い間、ストーリーボードを書けなくなっちゃったんですよね。それで、内容をね、途中で変更しました。つまり、 自分とアオサギの話に、これは大きな変化でしたね。
うん、
宮崎駿にとって、高畑勲は、王子のモデルである高畑勲は、先輩であり、ね、同僚であり、仲間であり、ね、そして友達でもあるんですけれど、一番大事なの、自分の能力を発見してくれた人、自分の能力をね、見出してくれた人なんですよ。だから、彼のもとで自分がどういう成長をしていったか、それが本当は、作品のテーマになる予定でした。ところが、高畑さんが亡くなっちゃったんで、そのテーマをね、宮崎駿っていう人は面白い人であっさり捨てるんですよね。
うん、
で、次に彼がやりたいと思ったのが、ね、これは風立ちぬでも考えてたんですけどね、まあ自分の親しい人、この友情物語、テーマとして友情っていうのをね、前からやりたがってたんですよ。それで急遽、ね、一年、しばらく時間経った後、少年と詐欺の話に切り替えました。そして二人の友情物語をやろうとしました。
And you mentioned that you were a little hesitant about having a male protagonist for this. Is there a reason that the other films were predominantly female protagonists?
これ男の子を主人公にするのが、まあ、いわゆる工業的にっていう話もされましたけれども、これまでの作品が、まあ、女性が主人公だった理由というのはあるんですか？
これ僕は日本だけじゃなくて世界的な傾向だと思うんですけれど、ね、やっぱり女性の時代だと思うんですよ。ね、で、この30年ぐらい見てきて、僕が一番感じてたのは、ね、大きな変化を遂げたのは女性の方であって、ね、一方男は何も変わらなかった。だからみんながね、女性の生き方に注目してる時代だから、女性が主人公がいいと思ったんです。
It reminds me of, you know, there are great directors when they, and I read that, you like to say that the Ghibli movies allow us to relive memories of the past. In this case, with the boy and the heron, we are reliving, very personal memories for Miyazaki, in terms of his childhood and his, where he was brought up, his relationships a little bit with his mother and father. So perhaps it may be described as his most personal film.
ジブリ映画ってすごくやっぱり懐かしい感じをすごくお客さんにこう伝える作品がすごく多いと思うんですけども、今回に関してはより結構それがこう個人、宮崎さん個人のその子供時代を反映したような彼のふとした両親との関係性もそう含めてそうだと思うんですけど、これと彼の一番最もその私的でパーソナルな作品だと思いますか？
うん。それはね、本当にご指摘の通り僕もそう思います。
うん、
そして今回の作品を作るにあたって彼はね、それを僕に宣言したんですよ。うん、ね、今回は自分を主人公に映画を作りたい。作っていいかって。
うん、
Do you see yourself or Takahata represented in the film?
鈴木さんや高畑さんもこの作品に登場しますか？
します。
Yes.
You care to, care to describe this?
高畑さんです。
So the great uncle, the great uncle, is Takahata?And then the gray heron is me.
And what did you think about watching the characters represented on screen and their relationships with Mahito?
じゃあ実際こう映画が出来上がって、そのそれぞれのキャラクターとその人の関係をまあ見てどう思いましたか？
今回の映画を作っていくときに一番大きな事件はね、実は宮崎駿は本当は王子と自分の話を作ろうと思ってたんですよ。で、どうしてかって言ったら、自分のね、才能を発見し、自分をね、スタッフに加え、そして自分の能力をね、開花してくれたのは高畑さんだと思ってるんですよ。だから、彼と出会って、ね、で、どういうふうに導いてくれたのか、自分をね。で、それをね、やりたかったのに、途中で高畑さんがね、なんと亡くなっちゃったんですよね。ほんで、そのショックから、実はしばらく、ある期間、宮崎はね、仕事ができなくなっちゃったんですよ。あまりのショックに。それで、ね、再会したとき、話の内容が変わりました。これは僕も驚きましたね。あれって、もうね、言ってた話と違うじゃんって。というのは、高畑さんと自分の映画だってことは僕は彼から聞いてたんで、ね。 それをね、全部チャラにして、しかも、その前の書いたストーリーボードはそのままにして、その続きを書くって言い出したからです。だから、どうしようかって。とはいえ、まあ、彼ってそういうことがね、多い人だから、ね、僕はまあ、これはこれでね、面白いものは作れるんじゃないか、そんなふうにも思ってました。亡くなる寸前、高橋さんが亡くなる寸前、実は二人で病院に見舞いに行きました。随分変わり果てちゃった高橋さんがね、そこにいました。だから、まあ、これはね、長くないなってのは、宮崎も思ったし、僕も思ったんですよ。だからその帰り道、宮崎は僕に言いました。今日がお別れです、鈴木さんって。もう相当ね、憔悴しきってました。そして、ね、高畑が亡くなった後、お別れ会。これはね、ジブリ美術館でね、高畑さんのお別れ会をやったんですけれど、そこには本当に多くの人が集まってくれた。そこで挨拶をしたのが宮崎駿でした。そしてそこで彼が語ったのは、宮崎駿が高畑勲のとの出会い。出会いから別れまで。全部語って、語ってるうちに彼は泣いちゃいました。ほんで、その出会いはですね、こんな風に言いました。初めて出会ったのは雨の日だったっつって。その雨の日、ある停留所で、ね、高橋さんが自分に声をかけてくれた。僕の人生はあの日から始まったって。
The movie reminded me a little bit of The Wizard of Oz, you know, because of the being plunged into the alternate world.Specifically after a head injury, and the boy, you know, his journey of overcoming his grief, his confusion, and his anger.
主人公がいたりとか、別世界に行って、でもそこでいろいろなそういったこう悲しみであったりとか、そういった迷いとか、そういったところを乗り越えてまた戻ってくるみたいなところが、その辺とかどうですかね。
オズの魔法使いって、そういう内容なんですか。僕全然知らなかった。
I didn't know that the Wizard of Oz story was that.
すみません。
I'm sorry.
It's okay.
いやだから僕ね、実はね、今回の作品で一番困ってたうちの一つがね、要するにそういうわけで、真人と詐欺のね、話になっちゃったじゃないですか。そしたらね、ずっとね、王子がね、登場しないんですよ。だから僕は、これ本当に困ったんですよ。あんだけ出しといて思わせぶりでね、で、じゃあどうするのって言ってたら、気がついたらね、そのストーリーボードを書くのに全部で3年かかったんですけれど、その2年以上経った時に僕ついにね、宮崎に行ったんですよ。王子は一体いつ出すんですかって。で、あんだけね、すごそうな人として登場させたんだから、きちんと後始末をしなきゃいけないんじゃないですかって。そしたら彼が分かったっつって。それで、まあ映画のようになるんですけれど、実は高橋さんが死んでから、亡くなっちゃってから、そのね、ストーリーボードにもう一回王子を出すのには、結局1年のブランクがありました。だから僕はね、実はこの映画で、実は一番びっくりしたのは、そのストーリーボード上で、王子がね、真人に向かって、要するに自分がやってきたことを受け継いでくれないかと。そしたら、真人は拒否しますよね。何しろ高橋さんをね、の後をずっとついて生きてきた人だから、それを拒否するっていうのは彼にとってはね、ものすごく大きなね、なんだろう、決断、
Tell me about bringing on Honda and what it was like for, you know, working with him.
その本田さんを今回その抜擢して、で、その今制作に加えたことと、まあ彼と仕事をしてどうでしたかっていう。
ね、本田くんは期待以上に頑張ってくれました。だから僕は、実を言うと本田くんを、なんだ、その絵の責任者にするっていうのはね、僕が提案したんですけれど、彼をその仕事をやってもらったことが、いろんな、様々な意味で、良かったと思います。まず第一に、ね、何が良かったか。宮崎アニメは若くなりました。
Do you think that this film, The Boy and the Heron, or How Do You Live, do you think it's his most personal film?
これは今回最も彼の一番パーソナルな作品だと思いますか？
宮崎駿が今回の企画を始めるにあたって僕に宣言しました。これは自分のストーリーであると。で、それに対して、ね、それを了承してくれないかと。僕はそれに対して首を縦に振りました。
I read that, you know, the first time you met him, you were a journalist and you were trying to interview him. What do you remember about that first, you know, encounter with him?
あった時、取材をしに行って、じゃあまだその、ジャーナリストで取材しに行ったのが、その出会いの時だったんです。そういうものですけども、その時の、あった時、出会いの時で、今でも何を覚えてますか?彼の怒った顔です。彼は、晩餐生カリオストロの城のストーリーボードを書いてる最中でした。だからもうね、まだ始まったばかりなんですよ。ちょうどカーチェイスのシーンを書いてました。そんな時に、取材もね、減ったくれもないんですよ。
And what was it about him then that sort of, you know, started your friendship and collaboration?
What did you like about him?
How did you overcome that anger, and how did the two of you become friends?
で、そこに座って別の仕事をね、始めたんですよ。彼も黙ってた。で、僕も黙ってた。ね、そしてそれ午後だったんですけどね、ある日の。実は12時、夕方終わり、その日の夜も終わり、朝の4時までそれが延々続いたんです。これでお互い口を聞いたのは午前4時、彼が言いました。明日は9時です。忘れないですね。あの一言は。それ以上何も言わない。 僕はね、何を思ったのかね、夜の9時だと思ったんですけれど、考えたら朝の9時なんですよね。だから早く帰って寝なきゃと思いました。そして次に彼が口を聞いてくれたのが3日目、3日目の午後でした。ちょうどね、カーチェイスのシーンを書いてたんですけれど、突然、この車と車が競ってる、それをね、一つの車を、一台の車を次の車を追い抜くとき、専門用語はないか、いきなり聞かれたんですよ。 それで、それに答えました。日本語で、まくるって言うんですけれど。そしたら彼は喜んで、それを入れました。で、それをきっかけに、実は、いっぱい喋るようになったんですよ。宮崎は今でもね、あの日のことを思い出すみたいで、必ず僕に言います。あの日の鈴木さんは怪しい人物だった。だから実は絵コンテ描きながら、ストーリーボードを描きながら、実は落ち着かなかったんだと。今だとそういうことを言ってくれます。
For you as a producer now, after, you know, so many years working with him, what is the most challenging thing about working with him?
プロデューサーとして、ずっと長年一緒に仕事をしていて、一番大変なことがあるんです。あのね、やっぱり記憶力が弱いんです。っていうのかね、映画を作ってるその内容、映画の内容に関してはね、あらゆる細かいこと全部覚えてるんですけれど、他のことは全部忘れたい人なんですよ。だから彼の、僕に対して一番言う言葉、鈴木さん、大事なことは覚えといて。それによって彼はね、日常の大事なことをどんどん忘れるようになりました。
I read also that you guys talk on the phone or talk every day, that you guys have a very close friendship. What do you guys talk about when you're not working on a film?
毎日じゃないですけれど、月曜日と木曜日は必ずね、時間を決めて2人で喋ってるんですよ。ところが、その間の日があるじゃないですか。火曜日、水曜日、金曜日、土曜日、日曜日、必ず電話かかってくるんですよね。で、特にね、なんか用事があるわけじゃないんですよ。だけどなんか喋んなきゃいけない。何を喋ってるかというとね、甘いのないことですよね。私からやなんですかね。僕から電話することはまずないんです。
Sometimes he even calls me middle of the night, like 3 a.m.
僕は寝てるんです。
Why do you think that Miyazaki is the boy? Did he tell you, or can you tell from what the film is saying?
なんで真人なんですか、宮崎さんは。あ、そういう話があったのかっていう話。
彼はね、彼っていうのは宮崎駿なんですけどね、うん、あの女の子をずっと描いてきましたけど、本当は男の子をやりたい、うん、ただ男の子をやるとね、自分の少年時代がそうであって暗い映画になるんじゃないかっていう心配がものすごくあったんですよ、
うん、
でどうしてかって言ったら、ね、自分の子供時代は神経症で、
うん、
そしてあの人とね話すのも得意じゃなかった、
うん、
で絵ばっかり描いてた。そんな子を主人公に映画を果たして作れるのかっていうんで、ずっとね悩んでたやつなんですよ、
うん、
だけど今回どうしてもやりたい。やっぱり、まあ、こっから先何本も作れるわけじゃないからね、一度ぐらい、たった一度自分を主人公に映画を作ってみたい。だからまあ僕としてはですね、それがお客さんにね支持されるものになるかどうかわからなかったけれどね、それを受け入れました。で受け入れたと同時にね、宮崎駿のその後を見てたら面白いことがありました。それは何かというとですね、主人公がね、どちらかというとね、そのこれが本当の少年っていうものの姿だと思うんだけれど、さっき言った神経質で、ね、性格も暗いっていう少年を主人公に映画を作るでしょ。そしたら、ね、それをカバーするためにね、面白いシーンをねいっぱい作ったような気がするんですよ僕は。だからそこら辺がね見ててすごい面白かったところですね。
So, Miyazaki, he's made a lot of films with female protagonists, but he always wanted to do a film with a male protagonist. But he was worried that if he was going to have a male protagonist, it's going to be that a lot of the inspiration he would draw would come from his own childhood. And
why do you hope that happens with Studio Ghibli once, you know, Miyazaki and you are gone, hopefully very long from now, but what do you wish that happens with the studio?
宮崎さんがいなくなったらジブリはどうなるんですか?
誰がいなくなったら誰か出てくる気がするんですよ。誰がいる以上は誰も出てこないですね。
I see. How do you think that...
なるほど。Sorry.
How do you think that your relationship with him has changed in 40 years?
40年以上付き合いがありますけれども、宮崎監督と鈴木さんの関係ではどういうふうに変化したと思いますか？
変化してないんじゃない？
I don't think it's changed at all.
No change じゃない
ですか？ No change.
Do you feel like you're both the same people, or have you changed and has he changed?
あの人としてお互いその変わったと思いますか？そのね、出会った頃と比べて、鈴木さんもそうですけれども、宮崎監督、その、まあ、変わった点とかありますか？
手を取ると分かってきたんですけれどね、人間は変われないってことが分かってきたんですよ。若い時は成長したかったし、変わりたかった。しかし、なかなか簡単にはそういうことは実現できません。
Why do you think that Miyazaki doesn't want to do interviews for this film, doesn't want to talk about, in the press and this about this film?
宮崎監督はなぜ取材をそんなにするのが嫌なんですかねっていう、あとこの作品についてもそんなに語らないのはどうしてなんですか？
取材はね、もうこの間、
うん、
とにかくアメリカでね、まあ、千と千尋にしても、もののけ姫にしても、うん、アメリカでね、嫌になるぐらい取材を受けたんですよ、
うん。
そしたら彼のその時のセリフを思い出しました。
うん、
もう一生分の取材は受けた。もう終わった。だからもう取材は俺二度と受けない。朝から夜まで5分おきにね、
うん、
ね、1日にこなした媒体数は40から50、
うん、
もう一生分やったでしょうって。
I think we have to add the last thing I wanted to ask is if you had to guess, why do you think that Miyazaki trusts you so much and has, you know, put so much trust in you with his work, with his film, with his art?
宮崎監督はなぜ鈴木さんのことをそんなに信用してるんです、信頼しているんですかねっていう自分の作品を。
相性がいいんでしょうね。
なんでこううまくこう。
宮崎駿は僕にね、言っていました。僕はそれに必ずしも賛成じゃないんだけれど、彼はこういう言い方するんです。この世でね、生きてきて、こんなにね、自分に似てる人に会ったのは初めてだし、多分最後だろう。
Well, that's beautiful. Well, thank you so much, Mr. Suzuki.
ありがとう。
Thank you so much for interpreting as well.
宮崎駿監督最新作君たちはどう生きるかについての北米メディア向け取材の模様いかがだったでしょうか。次回もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。